皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月25日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は対決から和合へです。世の中ですね、非常にこの混乱が広がっているようにこう見えます。実際そういう状況なんですけども、世の中というのは前と後ろがありましてですね、混乱が広がる一方で、どっかでその混乱を止める力が大きく働き始めることがあります。同時にその平和が広がっている中でも、どっからかその戦争が始まるってこともありまして、世の中よくこうずっと見渡してないとですね、全体のことがわからないってよくあるんですが、今回のヘルシンキサミット、あれはやはり非常に大きな、歴史の大峠を越えたっていうことだったと思うんですね。すなわち今回のあの米ロ首脳会談は、決してなんか適当な思いでやったっていうよりも、今だんだん明らかになってきてると思いますが、やはり今までの世界秩序を作り直して、対決の時代から和合の時代に、世界を移行させようという、そういう本格的なやっぱり世界のリーダーたちの、決して米ロ2国だけではなくて、世界のリーダーたちの本格的な思いによって起きたことだということが次第に明らかになってきてるんじゃないかと思うんですね。いろんな意味でこの今までの体制はもう無理がありすぎちゃって、図らずもヘンリー・キッシンジャーが FT で言ったように、プリテンスだったんだと。すなわち、古い時代の見かけだけが今続いていたんだということですね。すでに実態は崩壊してしまっている。しかし、もうその、惰性でこの体制やめられない。見かけだけ何かこう仕事をしているみたいなものが世界には続いていたんだと。で、トランプっていうのはそれをやめさせる。やめさせることを強制する。そういう力を持ってる人なんだと、いうことでありますが、まさになんか言い得てみようじゃないかなと思うんですね。すでにこの時代に役割が終わってしまっているのに、それを続けるっていうことは世の中よくあります。バブル経済なんかもその一つでありますし、大体その本当に世の中がそこで前に進んでいるときは優秀な人たちがそこに行きます。しかし、その形だけ、すなわちその古いものが惰性で続いているだけの状態のときっていうのは能力のない人たちが来ます。ですから正直言ってこう誰がやってるのかを見ると、それは今まさにそこで未来が作られているのか、いや反対にもう終わってしまって行き場のない人たちがそこで寄ってたかって飯を食ってるだけなのか、その違いは外から見るとよくわかります。江戸時代もですね、白隠禅師が出てきました。江戸中期がやはり転機なんですね。もう江戸中期以降になりますと、今までの幕藩体制っていうのは副作用ばっかりが多くなってしまって、もうそれは未来を作る、日本を成長させることにはならなかったわけでありますね。しかしそれから江戸幕府の終わりまで随分時間がかかるわけでありますが、あまりにも長くその古いものを続けてしまったために、明治になる時の混乱は非常に大きなものがあったわけでありますが、今回世界もですね、一つにはやっぱりアメリカドルのことですね。お金がもう回らなくなったわけです。リーマンショックの大崩壊。あれをとりあえず中央銀行は金を出して取り繕ったわけでありますが、もうそれも限界で、アメリカなんか激しい金融引き締めをやっておりますね。そしたらこれも全面崩落するのは時間の問題になりますから、やっぱりこの金融引き締めに転じたという時点で、だからもう3、4年前ですね。もうこの時点で、やはり今の体制は持たないと、終結にさせるという判断が当然あったはずなんですね。そんな風に考えてきますと、この和合と言いますのも、どんな形かと言ったら、結局そのユーラシア大陸の陸の覇権、ランドの覇権は昔からロシアが持ち続けて今では持ってるわけでありますから、イギリス、アメリカはロシアの陸の覇権については、それを容認すると。これを奪い取るっていうことはしないと。それが冷戦の終結であり、朝鮮戦争の終結ですよね。あるいはこう、イスラエル を使ってですね、このロシアを揺さばるっていうこともしないという約束が一つあって、同時にその、海の部分についてはですね、ロシアがアメリカを攻撃することはおそらくしないんでしょうね。例えばその太平洋とかインド洋で、 アメリカとロシアが、海の覇権をかけて戦争をするっていうことはおそらくしないんでしょうし、まあなんて言いますか、アメリカはどちらかといえばこうもう地球の反対側で、ロシアの方はこのユーラシア表側、まあ役割分担をして、で別に何するわけでもないんですけども、まあ物事がこじれた時には、まあ出てって話をして、大事にならないようにするというような体制なんじゃないかなと思うんですね。まあそんな風に考えていきますと、対決による問題の解決がもはやできなくなったんで、和合によって問題を解決すると、まあそれに尽きると思うんですね。やっぱりなんていうか、その、最後は話をして、各国が対決してもどうにもならないから、まさに世界に多くのリーダーがいて、船頭が船に丘に乗り上げるような状況に、船が丘に乗り上げるような状況になってしまって、まあしょうがないからみんなで話をしてですね、どうするかこれから考えながら、運営していこうと、まあこんな状況になったんじゃないかなと思うんですね。ですからこれは非常に大きな、その、振り子が戻ってきたという状況だと思うんですね。本当に金融のことで あっても、それから、まあ、テロ戦争と称する戦争屋の戦いにおきましても、まあ、この激しい対立、それから、まあ、戦争、戦いはいつ終わるんだというような状況でありましてですね。それから、金融だって中央銀行はどんどんどんどん金出してきて、いつまでもその博打の種銭が消えないことになるわけで、それは最後に出てくる破壊はもうどんどんどんどんひどくなるばかりでありますね。まあそのあたり、まあやはりその真ん中にいる人たちの危機感はかなり大きかったんだろうと思うんですね。まあでも早く終わりにしなきゃいかんと、もうこれは続きませんよという判断がやはり働いたんだと思うんですね。ある意味で言うとこの動物的な部分って彼らありますよね。だからやっぱりこのある種の直感、身に迫るこの危機っていうのはなんか悟る力が前からありますよね。あれ動物そうですよね。動物って不思議なぐらいこれ身に迫る危機って悟る力を持ってて、なんか私前からこう思うんですよね。こう西洋人、特にそのアメリカ人とかイギリス人ってそういうのをこう感じる力すごく強いように思うんですね。ロシア人だったらまあ昔から大地をしっかり守ってますから、まあ何が起ころうとあそこから離れないっていうある種のこう民族意識みたいので動いてんじゃないかと思うんですが、英米っていうのはむしろ反対にですね、そういう民族意識よりもその時の風、雰囲気、世の中のその流れを読んで、やっぱり上手に生き抜こうとする、そういう人たちじゃないかなと思うんですね。まあ彼らにとってみてももうこれは難しいなと。これはちょっとその、まあ、続けられないなという判断が非常に強く働いたんじゃないかなと思うんですね。ですからもう一番上がこうやって和解をしたということは、ソ連崩壊の時に、当時のゴルバチョフ書記長と、まあ最後大統領ですか、そうすると、ブッシュ、アメリカ大統領が話をして、まあ和解したという時と同じでありまして、それは昔から言ってるように日本は東ドイツ状態でありますから、ソ連の一の子分だと自負していたのがですね、いきなりそのうちの親分が敵方と手を結んじゃったと、おいどうすんだと、おろおろしている、まさに今のこの自民党、安倍政権、そういう状況ですよね。大体その別に安倍だけじゃないんですよね。本当にこの対決から和合という形になると、それ日米安保条約だってこれ終わりになるでしょうしね、米軍だっていなくなるし、で、日本、それから朝鮮半島、中国、ロシア、アメリカ、この5社が話し合って、平和の体制を作るということで、今までのように38度線に、その、冷戦ラインがあって、敵と味方ははっきり分けるという外交や、ものの考え方、経済の運営は、完全にこれで終結するわけですね。でも、それをですね、ちゃんとその、まあ、受け入れるというか、そういう現実を見て、さらにその上で日本が未来に発展するのにどうすればいいかということを、長丁派し考えて、行動できる政治家が、あれ、自民党にいるんでしょうかね。あるいは野党にいるんでしょうかね。ですから、なんか私は、まあ狭いところでなんかいろいろ総裁選の話だとか、まあ出ておりますけども、まあそんなことよりももっと大きなところでですね、今舞台が回ってるように見えるんですね。ソビエト崩壊するときってですね、一番最後クレムリンで人を出勤したくなんですよね。やっぱりソ連崩壊だともう終わりじゃないですか。いつまで給料もらえるかもわからないし、あれ、ソビエト政府に人を出勤したくなるんですね。で、徳川幕府が終わった時もですね、参勤交代なんかがあって、武士が江戸に来てたわけですね。 でも参勤交代なくなりましたから、武士は江戸に来なくなりましたよね。それから、第二次大戦が終結した時はですね、軍が廃止になりましたから、軍人たちはいきなり無職になったわけですよね。で、その後は、まあ、公務員の大量解雇ですね、人減らしが行われたわけでありまして、まあ、やっぱりこうやって時代の大きな舞台が回る時っていうのは、まあ、役所っていうのは、役所だとか、まあ、公務員ですか？まあ、国会議員だと公務員ですからね。人たちは、普段は生活安定しているように見えるんだけども、大戦の変わり目で一番悲惨な目に遭うの、階層の一つがこの公務員ですよね。やっぱり真っ先にそれ、国の崩壊とともに、いなくな、存在が許されなくなるんですね。実際にこう世界見ておりますとですね、トランプ政権になってから、本当に多くの人たちがパージされましたよね。政治家なんかでも表立ってこう問題されちゃった人もいるし、あるいはもう出られなくなっちゃった人もたくさんいますよね。クリントンなんかもそうでしょうし。あと役人なんかも随分クビになったり、退職を迫られたりしてますね。だから本当に大粛清ですよね、トランプも。それから習近平なんかの場合は、あれは逆にですね、仕事できる人たちみんな追い出しちゃったんで、あれはもう今なんか習近平体制もかなり揺らいできてるって話すらありますもんね。でもいずれにしろこの、習近平体制が崩壊すれば、またこれ中国の役所は大混乱で、しかももうそれって共産党の支配が貫徹しなくなってる時ですから、それはだから共産党の役人なんてですね、まあ今まで威張ってた分だけ何されるかわからないんじゃないですか。同時にその習近平一派はですね、今まで一体何人殺してきたんですかね。腐敗一掃などと言いながら何人殺してきたのか、あるいはその、あれですね、それこそ文化大革命の頃を含めてですね、天安門事件含めて一体どれだけの民衆を殺してきたのか、必ずこの話出てきますよね。南京の話がまあ、かまびつしいですけども、それ以上にこの戦後のアメリカ、中国共産党が何をやったかって必ずこう出てきますよね。当然それはものすごい粛清が始まりますよね。だからまあこんな感じで、体制が対決から和合になると、実はその過去の整理というものが出てくるんですね。そしてまあ、整理されるものが整理されるまでは、なかなかこう、不穏な状況が続いていきます。まあ今のアメリカなんかまさにこの不穏な状況で、まあトランプやっぱり相当腹座ってますわね。あれ、なんか変な弁護士上がりの大統領じゃ、それはあんな風にはできないと思いますよ。それはなかなか大したもんだと。まあ思いますけどもね。まあでも本当にその、財政ということで言ったら、もう今回のその金融危機、アメリカがどんどんどんどん金利上げてって、結局これでネジをねじ切っちゃう形になりますよね。金融のネジをねじ切っちゃうわけだから、それはどこも金がないですわ。だからその後っていうのは本当に自分たちで考え抜いていかないとダメですよね。まあそういうなんかこのチームみたいのを組めるか組めないかが、各国各民族それぞれのこのまあ言いますか、未来を作れるかどうなのかの大きなその分かれ道になるということだと思いますね。同時にこの和合っていうことを考えるとですね、その中には役割分担ってのがあるんですね。誰かの支配に服するっていうのは話別ですけども、今はそういう一方的に誰かを支配するみたいな権力構造が世界的に生まれてくるってことはまず考えられませんですね。ですから軍事的にはロシアが一番強いんでしょ。軍事的にはロシアが一番強いんですが、別にロシアと戦ってロシア軍を倒せば俺が天下を持てるっていう思ってる人って、まあアメリカの戦争屋以外にはいないんでしょうね。でこのアメリカの戦争屋側は本当にキッシンジャーが言うプリテンスですから、それに見かけだけの話ですから、もうすでに終わったものをまだあるかのごとく言ってるだけの話でありますから、まあそうすると別に誰もいないですよね。そうするとなんか今度はどういうことです？やっぱりその経済の運営とか民生のことで言ったら、その各国それぞれやってくださいと、要するにその派手な喧嘩しないでくださいというだけのことですからね。別にソ連がいる、ロシアがいると言っても。じゃあって言って、じゃあ民生をどう立て直すかって言ったら、それはなかなか大変ですよね。で、各国それぞれのやり方があるって言ったって、なにせこの貿易がですね、今縮小のトレンドに入っちゃって、世界中の投資も縮小のトレンドに入っちゃってますから、まあ自分とこで物も金もある国はいいですよ。まあ日本なんか物も金もありますから、まだいい方で。 それは物も金もない国はですね、これ捨て置かれちゃうわけですよ。それがまた今度は、実は新たな対決と大混乱を生んでいきますから、それはできないわけですね。今度だから金融破綻して、世界中が天を仰いだ後は、やっぱりなんかこう、誰か出てきてですね、世界の国々が自立できるように、経済的従属ではなくて自立できるように、根本的に手を打っていかなきゃいけない。どうもその部分については、未だになんかこう、世界は動いている様子が見えないんですね。もちろんそれを手助けするものはいろいろあると思います。微生物技術を使った新しい農業だとか植林もそうだし、ブロックチェーンを使ったですね、その新しいセキュアな、その、まあシステムの構築なんてのもそうですね。あと、まあいろいろと地球探査が進んでおりますから、いろんな資源も新たに出てくるでしょうし、それから戦争が終結したとか冷戦が終結したってことになったら、今まで利用できなかった資源も利用できるようになりますから、まあそれはプラスなんですけども、結局民生の安定っていうのは、一人一人の生活の安定であり、家族の安定であり、安全ということになりますから、これを保障するのはただ単に資源がある、リソースがあるだけではできないんですね。そこのところの一番根本的なですね、やっぱりこの体制づくりがまだ世界は全然できてないと思うんですね。この世界の人たちがこう天を仰ぐ状況になった時に、まあどうやって人々の生活を安定させるのか。すなわち、やっとここまで和合に来たのに、これを全部ですね、どんぶり落っことして割っちゃってですね、そこら中にこのまた破片が散らばるみたいなことをしないようにするための体制づくりっていうのが、まだ全然できてないように思いますね。ここをちゃんとやっとかないとですね、また話は元に戻りかねない。でもやっぱり同時にこう世界もそんなバカじゃありませんから、今度はなんかできるような予感もするんですね。っていうのはやはりその、英米がそのユーラシアちょっかい出すのやめるってのはこれすごく大きいことですね。イスラエルそれからもうほとんど蒸発しそうですよね、あれ。いやー、イスラエルはなんかすごく国防が強いと聞いてたんだけど、昨日ですか？ロシア製のミサイルですね、シリア軍が打ち込んだ SS-21 ってやつ。あれの迎撃に失敗したつんですね。なんか新しい迎撃ミサイルを出したんですって、イスラエルは。初めて撃ったんですって。ところがそのロシア製のトロイカですね、あれね、SS-21 の迎撃に失敗したつんですね。まあなんかね、イスラエルも神話でほとんど持ってましたからね、イスラエル空軍不敗神話みたいのがあって、絶対負けないみたいなこと言ってたんだけど、あ、なんか最後はあっけないもんですよね。あれミサイル防衛できなかったらイスラエルって守りきれませんわね。テルアビブだってエルサレムだって守りきれないし、それからもちろんあそこ核基地持ってますからね、それも守りきれないわけで、いや、ミサイル防衛が、それが失敗したということは、もう無条件降伏以外何者でもないんじゃないですか、あれ、イスラエルはね。まあそれしなければ蒸発するだけですから、まあどうするのかと思いますが、まあああいう変なことする連中がですね、こう、まあ出てこなくなればですね、世界はその分は平和になるし、まあ北朝鮮もそうでしょうけども、これから民政の安定っていうのはですね、極めて重大になりますね。民政の安定についてちゃんと道ができて、それで実績が少しずつ伴っていかないと、和合って本当にですね、実質的に形になっていかないんですよね。戦いに疲れたから戦いをやめる、和合しようっていうのは、まあその時はそれでいいんですけども、時間が経ってた時に、新たなその格差だとか、新たな矛盾が生まれてると、もう一回そこから戦争とか始まりますから、それを止めるっていうのは、やっぱり体制を変えるしかないでしょうね。かつて、その、1929年から始まる恐慌の時には、福祉国家というものが出てきて、まあ西側ではですね、こう変わっていったわけでありますけども、まあなんか今回はですね、もうそういう社会主義陣営も何もなくですね、改めて世界のもう一つのシステム作りがどうできるかですね、一つ制度をちゃんと作っておかないと、やはりこう、なかなかいろんな国も生きていけないでしょうし、日本はだからそういう世界の大きな、まさにこう舞台の中で、どういうふうに貢献ができるのか、まあこれから本当に考えなきゃいけないと思うんですね。ですから和合というのは、とにかくその世界がよく協力をして、役割分担をして、そしてその共通のゴールに向かっていくということですね。みんながそれぞれに、その未来を作れると同時に、一つの船に乗ってるっていう感覚も持たなきゃいけませんね。地球という一つの船に乗ってると。そうするとなんか、これからしばらくですね、なんかいろんなこと起きるような予感がするんですよ。 まだなんかですね、強がり言ってる戦争山はまだアメリカの方に多少残ってますしね。それからなんか、やっぱりその経済のことに関しても細かな数字ばっかり言ってる人も多いし、そういうのが一斉に黙る瞬間って多分なんかあると思うんですよね。だからまあ何か起きるような予感がするんです。まあそれを乗り越えた時にいろいろ見えてくると思いますんで、まあなかなか慌ただしい世の中だろうと、そんな風に思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、対決から和合へということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。